宮沢賢治、夜高の星、第3回、朗読、池田秀夫。冷たいものがにわかに顔に落ちました。夜高は目を開きました。一本の若いすすきの葉から露が滴ったのでした。もうすっかり夜になって、空は青黒く、一面の星が瞬いていました。夜高は空へ飛び上がりました。今夜も山焼けの日は真っ赤です。夜高はその日のかすかな照りと冷たい星明かりの中を飛び巡りました。それからもう一遍飛び巡りました。そして思い切って西の空のあの美しいオリオンの星の方にまっすぐに飛びながら叫びました。お星さん、西の青白いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。オリオンは勇ましい歌を続けながら、夜高などは点で相手にしませんでした。夜高は泣きそうになってよろよろと落ちて、それからやっと踏み止まって、もう一遍飛び巡りました。それから南の大犬座の方へまっすぐに飛びながら叫びました。お星さん、南の青いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。大犬は青や紫や黄や美しくせわしく瞬きながら言いました。
バカを言うな。お前なんか一体どんなものだい。たかが鳥じゃないか。お前の羽でここまで来るには億年長年億長年だ。
そしてまた別の方を向きました。夜高はがっかりしてよろよろ落ちて、それからまた二辺飛び巡りました。それからまた思い切って北の大熊星の方へまっすぐに飛びながら叫びました。北の青いお星様、あなたのところへどうか私を連れてってください。大熊星は静かに言いました。余計なことを考えるものではない。少し頭を冷やしてきなさい。そういう時は氷山の浮いている海の中へ飛び込むか、近くに海がなかったら氷を浮かべたコップの水の中へ飛び込むのが一等だ。夜高はがっかりしてよろよろ落ちて、それからまた四辺空を巡りました。そしてもう一度東から今登った天の川の向こう岸のわしの星に叫びました。東の白いお星様、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。
わしは王風に言いました。いや、とてもとても話にも何もならん。星になるにはそれ相応の身分でなくちゃいかん。またよほど金もいるのだ。
夜高はもうすっかり力を落としてしまって、羽を閉じて地に落ちて行きました。そしてもうちょっとで地面にその弱い足がつくというとき、夜高はにわかにのろしのように空へ飛び上がりました。空の中ほどへ来て、夜高はまるでわしが熊を襲うときするようにぶるっと体をゆすって毛を逆立てました。それからキシッキシッキシッキシッキシッと高く高く叫びました。その声はまるで鷹でした。野原や林に眠っていた他の鳥はみんな目を覚ましてブルブル震えながらいぶかしそうに星空を見上げました。夜高はどこまでもどこまでもまっすぐに空へ登って行きました。もう山焼けの日はタバコの吸い殻のくらいにしか見えません。夜高は登って登って行きました。寒さに息は胸に白く凍りました。空気が薄くなったために羽をそれはそれはせわしく動かさなければなりませんでした。それなのに星の大きさはさっきと少しも変わりません。つく息は不意語のようです。
寒さや霜がまるで剣のようにヨダカを刺しました。ヨダカは羽がすっかりしびれてしまいました。そして涙ぐんだ目を上げて、もう一遍空を見ました。そうです。これがヨダカの最後でした。もうヨダカは落ちているのか、登っているのか、逆さになっているのか、上を向いているのかもわかりませんでした。ただ、心持ちは安らかに、その血のついた大きなくちばしは、横に曲がってはいましたが、確かに、少し笑っておりました。それからしばらく経って、ヨダカは、はっきり眼を開きました。そして自分の体が今、輪の火のような、青い美しい光になって、静かに燃えているのを見ました。すぐ隣はカシオピア座でした。天の川の青白い光がすぐ後ろになっていました。そしてヨダカの星は燃え続けました。いつまでもいつまでも燃え続けました。今でもまだ燃えています。